青空 FM 第89回目、第89回目も一人会です。一人会なので軽く自己紹介をしておくと、パーソナリティのフォルテです。主にウェブエンジニアをやっておりまして、最近はインフラやってますが、バックエンドもフロントエンドもいろいろやってます。このペースで配信できるんだったら、一人会の方が多くなるので、一人会なのでっていうくだりはいらないかもしれないですね。そんなことを思いながら、始めていきたいと思います。今回は、近況といいますか、その辺の話と、あとは IT エンジニアの契約の話なんかをちょっとしていきたいかなと思います。では早速、近況というか、最近あった話をいくつかつまんでいきたいんですが、先週というか前回のエピソードの時点でもクリアしていた気がするのですが、ゲームの話ですね。未解決事件は終わらせないといけないからというゲームがありまして、これをクリアしたという話なんですけども、これが非常に面白い、かつシンプル、かつ短いと、早い、うまい、安いみたいな三拍子揃ったゲームになってまして、ゲームとしてはノベルゲーム、サウンドノベルといいますか、文章を読んで進めていくゲームが一番近いと思います。近いというのは、それこそ 2D アクションの横スクロールみたいな感じで、もうこれはやったことあるよねみたいなゲームではなくて、ちょっと特殊な形で進めていく、操作性が特殊といいますか、そんな形のゲームなので、何か既存のゲームに対する〇〇ライクのような、マリオライク、ゼルダライク、ソウルライクのような表現ができるゲームをちょっと私は思いつかず、一番近しいものとしては、実はツイッターが、ゲームじゃないんですけど、ツイッターが一番 UI、UX としては近いかなといった感じで、何て言うんですかね、ツイッターを読み進めていくかのような形で、ミステリーのようなサスペンス、ミステリーですかね、事件を一つ解いていくような形のゲームとなっています。もちろんその事件なので、あるトリックといいますか、謎がだんだんこう見えてきて、ただまたそこから、あれ、じゃあこれはみたいなのがどんどん疑問が浮かんでくるんですけど、最後にそれがビシッとつながって、伏線が回収といいますか、される、謎が解けるというのが、自分の中の疑問が解けると言った方がいいかもしれないですね、というのが非常に心地よいというか、カタルシスを感じるゲームになってますね。ノベルゲームのように、選んでいくだけっていうよりは、さっき言ったようにツイッターのような感じで、一個一個のセンテンスを読んだり、あとは入れ替えたり、紐付けたりみたいなことをしながらやっていくゲームになってます。で、これは結構、他のゲーム系ポッドキャストのパーソナリティさんもおっしゃっているんですけど、ネタバレは一切見ずに、とにかくいいからやれといった感じのゲームなので、あまりその、こういう感じでと言ってしまうのも、もったいないじゃないですけど、あれかなと思うので、この部分、これぐらいにして、ぜひともやっていただきたいゲームではあります。で、短くてシンプルなのもそうなんですけど、安いというのも事実で、定価だと800円、860円ぐらいで、今、これが配信される頃にはもう終わっちゃってるかもしれないんですけど、2割引きのセールとかやって600円ぐらいになってたりするので、ちょっと数時間ゲーム、数時間はちょっと言い過ぎなんですけど、1、2時間ゲームするぐらいで、この値段なら全然満足度が高いし、なんなら体験としては非常に一個いい映画というか、小説を読んだような読後感、プレイ体験が得られるゲームではあるので、ぜひやってほしいですね。やってほしいっていうのはもう、やっていただいて、私と会った時に感想を言いたいというだけなんですけども、本当にこれは非常に良かったゲームでした。で、あとは、ライブに行ったんですけど、森下玲香さんという方のライブに行ってきました。行ってきたは良かったんですけども、この森下玲香さんという方で、大好きな曲が2曲、1曲2曲あるんですけど、それがセトリに入ってなくて聞 けなかったのが非常に残念という話と、瀬戸利知らないずに、まあ、公開されてなかったんで知らなかったのは当たり前なんですけど、言ったら過去の名曲、夏の名曲カバーみたいな瀬戸利になっていて、で森下玲香さんではない人の曲をカバーしてくれて、またそれが非常に懐かしい選曲で、2曲ほどこれは懐かしいという曲を歌ってくれたので、それはそれで良かったので、まあプラマイゼロでトータル満足かなぐらいの感じではありました。まあ聴きたかった曲というのがロックマンダッシュのエンディングテーマ、あなたの風が吹くからという曲と、ロックマンダッシュ、同じくロックマンダッシュのテーマソングかな、 CM で使われてたり、ゲーム内で CD ショップ、本屋さん CD ショップに行くと再生できたりするんですけど、アナザーサンという曲があって、で非常にこの曲が有名で、森下玲香という名前を知らなくてもこの曲は知っているという方はひょっとしたら、まあ、特にこのポッドキャストのリスナーさんは多いかもしれないんですが、まあ、その曲目当てで行ったらやってくれなかったしょんぼりという話ではあって、で来年2月にまたライブをやるそう で今年やったライブは30周年記念ということで、ちょっと瀬戸利も変則的というか、ちょっと催し物というんですかね、テーマをやって、それこそ夏の名曲夏メロみたいなところでカバーでやっていた部分もあったので、次回は通常回、ライブに通常回とかあるのかよくわかんないですけど、自分の曲中心にやってくれたら歌ってくれるかなと期待して、ちょっと3回ぐらいは歌ってくれるまで、聴けるまでは行こうかななんて思ってます。でちょっと余談にはなっちゃうんですけど、その懐かしい曲、歌ってくれた僕も知ってる懐かしい曲というのは2曲は、プリンセスプリンセスの世界で一番暑い夏という曲と、あとサザンオールスターズのホテルパシフィックかなという曲の2曲が、僕が生まれたぐ、サザンオールスターズのホテルパシフィックは、なんだろう、生まれる前かもしれないんですけど、まあ、僕が本当に物心ついたぐらいに流れて、よく流れていた曲であって、もうめちゃくちゃ懐かしいなと思ったので、まあ、それはカバーといえど、ライブで聴けて本当に良かったですね。特にサザンは頑張ればいけるかもしれないですけど、プリンセスプリンセスはもう多分無理じゃないかなと思うので、それこそカバーとかのやつになってしまうし、まあ名曲カバーでいくと、それこそ夏の名曲ぐらいの、なんていうんですかね、限定というかセレクション的な感じじゃないと選ばれないというか、逆にあの時代名曲ありすぎてみたいな感じなので、いや聴けてよかったなぁと思いました。で聞いたらですね、この時代だいたいこの平成、昭和終わりから平成始まりぐらいに発売された曲なんですけども、まあ、そのあたりの曲って物心ついてない時代なんですけど、やっぱりテレビでちょっと数年前のヒット曲みたいな感じで流れたりとか、あとはまあ家でですよね、自分の両親とかがツタヤで借りてきてテープにダビングしたりとか、テープで売ってたものもあったんですけど、さすがにもう CD が、もう幼稚園、小学校ぐらいの時は CD でって感じだったので、ただそれをダビングするのはテープにって感じで、まあテープ、特に車とかのカーステはテープで、CD はまだなかったですね。なかったというのはステレオにはついてなくて、新しい車ならあったのかもしれないですけど、自分の家の車にはまだついてなくて、しばらくテープでしたね。一回 MD の時もあったかな。ちょっとこれまた別の話になっちゃうんで、一旦置いておくんですけど。まあ何が言いたかったかっていうと、その時代の昭和終わりから平成初期ぐらいの曲で、自分が子供の頃に聴いてた曲っていうのをちょっと改めて手に入れたいな、聴く、普段から聴けるようにしたいなというのがあって、今いろいろと調べています。まだ全然対象というか、リストアップしてる最中で、全然足りない段階ではあるんですけど、ピックアップしておくので、もしよかったら、ハッシュタグ、シャープアゾラ FM をつけて、この曲懐かしかったみたいのを入れていただけると、つぶやいていただけるとありがたいんですが、先ほど話題に出たサザンオールスターズで言うと、希望の輪立ちとか、あとはサスケの青いベンチ、スピッツのチェリー、高橋洋子の魂のルフラン。意外と魂のルフラン、持ってなくてですね、残酷の天使のテーゼは持ってるんですけど、 端子のルフラン持ってなかったんで、まあ、これ原曲欲しいなっていうのと、あとは通称綾波レイバージョンですかね。まあ通称があるのかどうか知らないですけど、林原めぐみさんが歌われている端子のルフランもあるので、これもちょっと欲しいなとか思っていたり、あとはちょっと悩んでいるところで言うと、神田川だったかな、ちょっと歌手の方の名前忘れちゃいましたけど、とか、あとは、ドリカム？ドリームカムトゥルーとか、ほんと思いつくもまあ、年代とか気にせず言っちゃいますけど、スピードとか、松任谷由実ですね、とか、あたりかな。ほんと、聞けば思い出すんですけど、聞かないと思い出せないという曲だったり、アーティストさんが多くて、なかなかこのリストアップするのが今、苦戦しているというか、どうしたもんかなと思っています。YouTube で30代懐かしいみたいな、ベストヒットみたいなやつを見聞きはしたりはしてるんですけど、その世代とちょっと微妙にずれた曲とかもあって、なんならさっき挙げた神田川なんかはもっと古い曲だと思うので、30代だとちょっと枠から外れるとは思うんですけど、もう聞いてて懐かしいなって僕は思うので、このあたり結構環境といいますか、周りの人が聞いてたとか、あのドラマ見てたとか、なんかラジオでよく流れてたみたいなのはちょっとあったりするのかなと思っています。というわけで、まあライブの話と、まあそれに付随して懐かしい曲っていう話でした。で、あとは、ゲナゾですね。ゲゲゲの謎、鬼太郎誕生という映画が、今年の初め、去年の11月から今年の2月ぐらいまでずっと上映されていて、興行収入が25億だったかな？超えたみたいなので結構話題になってて。で、アマプラとかにも入ったので、ひょっとしたら見られた方もいるかもしれないんですが、これが非常に面白い映画でして、内容としてはゲゲゲの鬼太郎のアニメですね。よく日曜の朝とかにやってた。まあ、これも世代が出るかもしれないですけど、やってたアニメの第6シーズンだったかな？第6期か何かの、まあ、劇場版という立て付けではあるんですが、主人公というか出てくるのはゲゲゲの鬼太郎本人ではなくて、その父親ですね。鬼太郎誕生というサブタイトル、まあタイトルかな？の通り、ゲゲゲの鬼太郎がなぜ生まれたのか、どうやって生まれてきたのかというあたりの、言ってしまえば前日譚みたいなものなんですけども、正直前日譚というよりは、このゲナゾが面白いメインと言ってしまっても過言ではないくらい、ちょっと鬼太郎の存在が薄くなってしまうぐらいな感じではあるんですけど、非常に面白い話で。で、そうですね、鬼太郎の父親っていうと、目玉の親父じゃんって感じなんですけど、まあ、なぜ目玉の親父に、あの形の、あの姿になってしまったのかというのも、つながるようになっていて。で、そのあたりの話は、原作の鬼太郎の漫画、墓場の鬼太郎だったかな？っていう漫画と、あと、それに忠実にアニメ化したアニメの1話かな？があるんですけど、まあその話のパラレルワールドといいますか、平行世界といいますか、みたいな感じの話になっていて、まあそこの30分分のアニメだったり、1本分の漫画の話を映画1本にしたって感じの映画になってます。でもこれは何回か前の青空 FM でも話題に出してるんで、今更詳しくは言わないんですが、まあ、このゲナゾのシネマコンサート、シネコンというのに行ってきたという話になります。で、シネマコンサートと聞いて、私がイメージしたのは、音楽のコンサートに原作の、その原作というか作品の映像がちょっと流れるみたいな形で、音楽に映像がついているみたいなものをイメージしていました。実際行ってみたら逆でして、映画の劇版、いわゆる BGM を生オーケストラでやるという非常に贅沢な映画視聴体験を得られるようなものになってまして、演奏者さんたちもイヤモニと呼ばれるイヤホンですね。まあ音を聞くための映画の SE とか声優さんのセリフとかを聞くためのイヤモニをしていて、で、映画の展開に合わせてそこで生でオーケストラで BGM を演奏していくといったところで、まあ、これが非常に贅沢なと言いますか、本当にいい体験でして、オーケストラコンサートやるようなコンサートの、まあ、いわゆる音響がいい施設で映画を見ながら生でオーケストラ演奏の劇版で鑑賞するというのは 非常に体験のいいもので、結構その普通のクラシックのオーケストラと違って、映画の劇版だったりするので、特殊なというか、普段は見かけないような楽器があったりですとか、見かけないような弾き方をされていたりとかして、そのあたりの効果音っていうんですかね、演出みたいなのが生で演奏する場面と合わさると、あ、こんな感じでやってたんだなっていうのが分かって、非常に面白かったですね。ゲナザは結構ホラー風味というか、まあ、ホラー映画と言ってしまってもいいかなぐらいホラー要素があるので、結構その不協和音じゃないんですけど、人の不安を煽るような音を出すんですが、まあそれは実はチェロみたいな、コントラバスみたいな大きめの弦楽器でやっていたりとか、あとはパーカッション的な打楽器系の中に金属の板みたいなものを叩いて音を出すみたいな。これがまたシンバルとは違ったような音を出すんですけど、合うんですよね。戦闘シーンだったかな？ちょっと盛り上がるシーンとかで流れる音だったと思うんですけど、あんな薄い板を叩いてこんな綺麗な音が、綺麗な音というか、まあ、合う、シーンに合う音が出るんだなというのが非常に驚きだったり、興味を抱いた場面はありました。まあ、このシネコン、ゲナゾのシネコン自体は11月に再演をやるということで、今抽選、先行抽選かな？を受け付けていて、かなり倍率高そうなんですけども、あとまあお値段も結構するんですけども、もし興味があれば、ぜひ申し込みして、当たったら行くぐらいの感じでもいいんで、行っていただければいいかなと思います。まあ普通に見るんだったらアマプラで今見れると思うんで、アマプラ会員、プライム会員の方はぜひ見てください。というのはまあ何度も言ってるんですけど、見てください。あと、またコンサートつながりで、ブラブラ FF、ブラフスでブラボーかな？というファイナルファンタジーのブラスバンドオーケストラコンサートですね。まあ、ブラスバンドというのはいわゆる吹奏楽、中学高校にあった吹奏楽部の吹奏楽によるオーケストラコンサートというのを行ってきて、まあ、非常にこれも良かったという話ですね。まあ、何が良かったかっていうと、まあ、音楽って音を楽しむと書いて音楽と書くんですが、本当にその音を楽しむというのが演者さんもスタッフさんも、もちろん観客、参加している我々も、それを体験しているかのようなコンサートで、楽しそうに演奏している演者さんだったりとか、あ、観客を巻き込んで次何の曲をやるかみたいなのをちょっと選ぶと言いますか。まあ、どっちやるかみたいなイベント的なことをやったりとか。あとは吹奏楽っていう身近なものなので、観客も音楽で参加しようっていう部分で、リコーダーを持ち込んで、ファイナルファンタジーのメインテーマですね。もう国歌と呼ばれているような有名な曲をリコーダー演奏で参加するみたいな観客参加型の一曲があったりとか。あとは、アンコールですね。これは、ブラブラ FF おなじみらしいんですけども、マンボでチョコボという、まあ、チョコボのテーマを、今度は自分が好きな楽器を使って演奏に参加するというのがあって、なんなら、会場物販のおまけでもらえたおもちゃのマラカスでもいいから、楽器を持っている人はステージ上に上がっていいよっていう、このオーケストラコンサート、ブラスバンドとはいえ、コンサートでステージ上に観客が上がっていいっていうのは本当に初めての体験でびっくりしたんですけども、楽器を持った観客がステージに上がって、で、一緒に最後にマンボでチョコボっていう曲を演奏して終わるっていうアンコールで、もう本当にこれが一体感という言葉では、ちょっと、チャチすぎると言いますか 足りないぐらい、言い表せないぐらいの、本当に楽しさで、いや、本当に音楽っていいよなーって思わせるコンサートでしたね。めちゃくちゃ楽器やりたくなって、もともとアコースティックギターをやりたいっていうのは、これアウトレフェムで言ったかな？言ってないかもしれないですけど、いつかアコースティックギターをやりたいみたいな思いはあって、長年、心の奥底にしまい込んでいるやりたいことの一つだったりするんですけども、またそれがちょっと再燃焼したりとか、まあアコギはちょっとさすがに時間等々難しいのもあるんで、リコーダーなら昔取った絹塚じゃないですけど、やってやれなくはないかなという感じはするので、もちろん素人演奏ではありますけど、次のブラブラ FF でまたメインテーマやるときにリコーダーで参加できるといいなとか思って て、リコーダーちょっと買おうかななんて思っていたりするところです。というのが、まあ、エンタメ系で最近あった話で、あとちょっと健康の話をしておくと、この、年を取ると健康の話ばっかりになる、おじで一番話であれなんですが、最近結構疲れと、あと睡眠の質が良くない、まあ、眠りが浅いですとか、長い時間眠れない、明け方だったりとか、数時間経つと目が覚めてしまう。まあ、中途覚醒っていうんですかね。だったりとか、そういったことがちょっと悩みの種になっていまして、いろいろ疲れに効くだったりとか、眠りを改善する、眠りの質を高めるみたいなものを試しているんですけども、なかなか効果が現れず、こんなもんかなと思って過ごしていたんですが、この間、整骨院に通ってるんですけど、整骨院の先生に、自律神経を整えるマッサージだったり、あと、ま、電気を流すっていうのが整骨院にあるんですけど、電気マッサージをしたら非常によく眠れたという話を聞いて、で、その先生は別に自律神経がなんか悪いとか乱れているみたいなことは全然ないんですけど、なんとなく休みの時間が長かったんで自分でやってみたら、まあ、思ったより効果が出たと言っていたので、あ、自分も自律神経は問題なさそうですねっていう話をその整骨院の先生としてたんですけど、あ、じゃあ自分もやってみたら効果あるかもしれないですねという話になってから、実はちょっと自律神経乱れてるんじゃないかみたいなのをちょっと最近思っています。まあ、その疲れの原因が肉体的なところっていうのはもちろんあるにしても、実は自律神経みたいな神経から来るものだったりすると、いくら栄養だったりとか、あるいは睡眠にいいと言われている、例えばグリシンだったりとか、あとは Y 線、ヤクルトですね、お高いヤクルト飲んだりとかしても、神経が乱れたままでは良くならないというのはちょっと道理なのかなと思っていたりして、まあ、今度金曜日に整骨院行ってマッサージと自律神経に効く電気マッサージを受けてくるんですけども、まあ、それまでにやれることはやっておこうかなと思って、今日昨日あたりちょっと自律神経にいいものだったりとか、いいことっていうのを調べてやってみようと思っている最中です。まあ、具体的にはマッサージだったりとか、あとは生活リズムだったりとか、運動ですね。30分ぐらいのウォーキングがいいと言われているのでやってみようと思ったりとかしているんですが、まあ、これを撮っている今時点でもうすぐ夜22時、夜10時になろうとしているんですが、まだ30分歩きに行けていないので、初日というか決意した日からかなり心が折れそうというか難しい展開にはなっているんですけども、まあやれるだけのことはやってみたいかなと思ってます。まあ正直こういうのって完璧主義というか、一個できないから全部ダメみたいになってしまうのもそれはそれで良くないと思っていて、それより5個あるうち1個でもいいからやって、明日は2個になるといいねとか、1個続けられてもいいねぐらいの、いわゆる加点主義っていうんですかね、1個できないから0点ではなくて、1個できたから100点、2個できたら200点、まあ、続けられたら200点ぐらいの、100点ずつ積み増ししていくような考え方でいって、なんていうんですかね、自己肯定感を高めるっていうのも昔の話ですけど、どっちかというと自己否定しないというか、自分を否定しない方向に持っていった方がいいのかななんて思ったりします。で、あとは、食べ物の話、食事管理の話ですね。だいたい、1ヶ月経ってない3週間ぐらいでちょっと体重がまた最近増えていて、というのはまあ筋肉量が増えているというのもあるんですが、まあ体重自体も、まあ、脂肪量もちょっと増えているというのもあり、で最近ここ3週間ぐらいはその食べたものの記録というのを細かくはやっていなくて、だいたい3ヶ月間ぐらいかなりストイックにきっちりやってたので、もうだいたいそれを踏襲すればいいだろうということで、特に朝なんかは同じものを毎朝食べるルーチン化してたのもあり、やってなかったんですけども、最近ちょっとまた体重が増えてきて、まあ、当たるのは間食だったりとか、あとはまあ食べているものの脂質糖質あたりがきちっと計測できていなくてオーバー気味なんじゃないかというのがあり、早速今日の昼から、まあ朝かな、朝食べたものからしっかり記録を取ってみたところ、意外と脂質ですね、まあ魚の油なんでそこまでっていうのはあるんですけど、ちょっとお腹が空いた時、小腹が空いた時用に食べていた 焼き魚のレトルト食品みたいのが油が意外とあったりとか、まあサバの焼いたのだったのでそれはそうって感じなんですけど、だいたい最近はもう塩分しか表示を見ていなくて、そのサバは 1.1g なんでかなり少ない方、出来合いというか惣菜にしては少ない方なんですけど、まあ、脂質が 24g ぐらいかなとかあってかなり多かったので、まあ、ちょっとオーバー気味だったなというのが、まあ、改めてやってみると可視化されて、でやっぱ可視化されないと、なんていうんですかね、自分のフレーミングというか、まあ、今回で言うと塩分のとこしか見てなかったけど、よくよく見たら脂質高いやんけみたいなところって、意外と陥りがちというか、視野が狭くなってしまって、リフレーミング、視野を変えて見る必要があるフレームをリフレームするみたいなところが必要っていうのは、まあこれも毎回いろんな観点とかいろんな分野で同じこと思うんですが、改めて大事だなと思いました。まあ、検査とか適用とかそういった部分の話ですね。まあ、このあたりはまた継続していくと、まあ主に体重ではあるんですけど、体調を含めてまた見えてくる部分があると思うので、継続的に話をしていけたらなぁなんて思っております。というわけでもうすでに30分撮っていて、これからもう1テーマ行くとめちゃくちゃ長くなるんでどうしようかなと思ったんですが、一応話をしておくと、まあ次の週またちょっとまた話すかもしれないですけど、エンジニアの契約の話、IT エンジニアの契約の話をちょっとしておこうかなと思います。で、契約っていうのはどういうことっていうと、まあ、正社員かどうかっていう話ではなくて、そのシステム開発に参加するにあたって、自分の契約ってどうなっているのかみたいなところの話ですね。で、このポッドキャストを聞いている方は結構自社サービスをやっている会社さんの方が多いんじゃないかなと思うので、契約正社員だがみたいな感じになると思うんですが、まあ、自社サービスで自分でプロダクトやってますよ、サービス作ってますよみたいな会社にいると、特に契約とかって気にしないと思うんですけども、これが例えば、いわゆる SES ですとか、あるいは SIR みたいなところで、自分たちはサービス、プロダクトを作ってないんだけれども、お客様のサービス、プロダクトをお客様に代わって開発をしたりするですとか、まあ、あるいは先ほど言ったような SES 派遣のような形で開発者として参画するってなった場合は、そのシステムを作っている会社さんと、まあ、正社員契約は基本的には結ばないので、まあ、それ結ぶんだったら自社サービスになる、 SES や派遣という形にはならないので、そこで交わされる契約が今話題にしたいテーマにしたい契約と言っている部分ですね。で、主にこの契約と呼ばれているのが大きく3つあると思っていて、請負いまたは受託開発と呼ばれている契約と、あとは派遣と呼ばれている契約と、準委任と呼ばれている契約があると思ってます。で、準委任には実は2つあって、履行割合型という契約形態と成果報酬型という契約形態があります。で、それぞれどれなのか、まあ自社サービス含めて大きく4つになるんですかね、になっていて、それぞれどれなのかというのは、バイアスはあるにしても、基本的には知っておいてほしい基本的な話だとは思ってます。IT エンジニアって結構ビジネス的な、こういう契約の話って、嫌がるというか、わからないから嫌っていうのもありつつ、そもそも知らなくてもコードは書けるし、生活はしていけるんで、余分な知識的なところも思われがちで、なんかいいよ別にって感じになりがちなんですけど、特にこの派遣準委任、まあ請負いもそうなんですけど、まあ自社サービス、まあ自社サービスも大事ではあるんですけどね、どういう契約なのか、どういう省流と呼ばれる流れのどこに自分がいるのかっていうのは本当に意識してほしいところで、このあたり結構分かってない、あるいは分かってても、特定の一パターンというか一事例だけを取り上げてどうこうみたいな話をちょいちょい、特にツイッターなんですけど、まあ、なんなら聞いたやぜみたいなところでも書かれていて、ちょっとなんだかなって思うことが最近多いなと思うところです。で、あと、準委任契約っていうところで関係してくるというか、まあ、話したいテーマとしてあるのが SES ってなんなのっていうところの話をしたくて、 まあ、SES っていうのはもうここ5年10年ぐらいですかね、当たり前になってきた言葉で、システムエンジニアリングサービスかなの略というか頭文字だと思うんですけど、これをじゃあ最初に定義して言い出したのはどこの誰で何の文章で具体的に何を指して SES というのかというのが全く分からずというところでして、いわゆる原点ってやつですね。なぜこの原点が知りたいのかというと、まあ、考え方の基本的なあれとして手張りをまず守るという部分はあるという、まあ、僕の中の原理原則っていうのがあったりするんですけども、それ含めて SES はああだこうだというのはよく言われがちなんですけども、じゃああなたの言ってるその SES って何なのっていうのがあったりしまして、以前、ポッドキャストでは話題に出してなかったと思うんですけど、SIR どうなのっていう話もあったりしまして、ちょっとブログ書いたりとかもしてたんですけども、まあ、このあたりに関連した業界あるある、なんですかね。まあ、主語で化になってしまう一つの話かなと思っていて、今実は私は準委任なんですけども、じゃあ今自分が SES かと言われると、ちょっと違和感を覚える状態ではありまして、まあ、準委任が SES だよねと言われりゃ SES という枠組みに入るんでしょうけども、じゃあいわゆる人月商売で人を入れたら入れるだけ儲かるんだよね、みたいな。残業したら残業しただけ儲かるんだよねみたいなことを言われると、全くそんなことはなくて、でそのあたりが世間一般というか多くの IT エンジニアが抱えている SES と呼ばれているもののイメージだったりとか意味っていう定義だったりする部分と、まあ実際入ってみて僕も知ったという部分ではあるんですけども、食い違っているので、このあたりちょっとはっきりしていきたいなっていう部分だったり、まあ SES が楽しいっていうのは、ちょっと、あまりどうかなと、今でも思わなくはなくもないんですけど、まあ、ある一定のやりがいみたいなものはあるなというのはあって、基本線システム開発が好きというのは前提にあるにしても、まあ、請けは請負の、派遣は派遣の、準委任は準委任の、まあ、自社サービスは自社サービスの良さ、悪さみたいな、メリデメみたいなものはあるので、ジッパ人からげに SES、だから〇〇みたいな風に言ってしまうのは、先ほど申し上げたような主語で化になってしまうのではないかというところはあります。まあ、もちろん私がいる現場は N イコール1であって、10現場とか20現場とか、なんなら全ての SES が参加している現場を確認したわけではないので、バイアスがあるというのは大前提にはなってしまうんですけども、まあ、それにしちゃってそうではないよっていう話をするのが、まあ少ないから良くないという話でもないと思うので、じゃあ理論的にと言いますか、それこそ原点ですよね。どういうものなのかっていうのを紐解いていきたいなというのは思っています。まあ先ほど申し上げたように、人月商売、人を入れたらいただけ儲かるみたいなところがあるっていうのは、ある一定は事実だと思いますし、おそらくこれは準委任でいうところの履行割合型と先ほど申し上げた契約形態になるんだとは思うんですが、っていうあたりをちょっと整理して、あ、やっぱそうだよねっていうところの納得感みたいなところが欲しいなと思っている今日この頃です。一旦この辺にしときます。もう1テーマ、1テーマっていうか1トピックあったんですけど、もう40分弱ぐらい収録してるんで、もうやっぱ話が長くなるのは年ですかね。もうこの年のせいにするのは良くないって話もあって、あれなんですが、ついつい余談が多くなりがちですね。はい、この辺りにしておきたいと思います。では、ポッドキャストの、告知をしていきます。このポッドキャスト、青空 FM ではゲストを募集しています。話したい楽しいことがあれば誰でも OK です。今までポッドキャストに出たいけどハードルが高いなとか、そんなすごい話題なんてないよってしても大丈夫です。普段楽しんでいること、趣味の話、仕事の話、何でも大歓迎なので、お気軽にご連絡ください。連絡方法は Twitter の DM や、後ほど紹介するハッシュタグなど、お便りでも何でも大丈夫です。また、青空 FM ではご感想やご意見をお待ちしております。Twitter でハッシュタグ、シャープ青空 FM、シャープ AOZORAFM をつけてツイートしてください。配信ページのお便りボタンからもお便りを送ることができます。こちらからゲスト参加の希望なども送れますので、ぜひともよろしくお願いいたします。さらにお願いですが、青空 FM ではご支援を募集しております。ピクシブファンボックスかオフセというサービスで支援できますので、 支援してもいいよという方は、配信ページのリンクから何卒よろしくお願いいたします。というわけで、ゲストがいないので私フォルテの告知宣伝をさせていただくと、相変わらずの技術同人誌ですね、6月に出した新刊があるのと、あと今度の11月に技術書店17かながありまして、一応サークル申し込みはしたので、おそらく抽選と言いつつ通るだろうとは思っているんですが、まあ、そちらで新刊を書くつもりではいるので、そちらもぜひチェックしていただけるとありがたいなと思っております。配信ページのブログ記事に更新があれば、新刊のお知らせがあれば記載していくので、期間ともども合わせてよろしくお願いします。あとは副業の話ですね、まあ、前回配信頻度の話をさせていただいたんですが、まあ、そこでこまめにコンスタントに配信するきっかけになったと説明した副業の話なんですが、まあ、簡単にではあるんですが、副業先探してますよというブログを書いて、これがこのエピソードが配信される頃には配信ページに貼られていると思いますので、合わせてご覧いただけると大変幸いです。ご興味あればご連絡をお願いいたします。というわけでエンディングなんですが、まあ、エンディングで話すことかというのはありつつ、思い出したんで話をしておくと、Twitter のシャープ青空 FM でつぶやいている方の投稿をちょっとご紹介させていただきたいかなと思います。水毛さんですね、もう青空 FM ゲスト参加史上最多だと思われる、非常にお世話になっている、そして毎回投稿していただけている水毛さんなんですが、88拝聴完了、今後の配信方針と見るとドキッとしてしまうパターン、コンスタントに配信されるとのことでほっとした、技術書店17の開催告知されていましたね、締め切りができていました、あとときメモ話でいいならゲストに出たいです、直近でいろんな作品のリメイク、ランマ2分の1、トゥーハート、ドラクエ 3HD2D リマスター、逆転権利 1&2、 かまいたちの夜、これはかける3かな、かまいたちの夜3、ロマサガ2など出ているので、まあ、こっちの話でもいいんですけども、あ、これ収録時間が長くなるやつだということで、感想とゲスト参加のオファーご希望をいただきました。まあ実は明日この収録をしている翌日に収録をするつもりなので、来週はみじるさんゲスト会を配信することになるかなと思っております。こんな感じで今後はコンスタントに配信する際のネタの一つとして、だいぶ短くやると言いながら長くなってしまっているのにネタを増やしてどうするのというのはありつつ、まあ配信の内容をお便り紹介みたいな形でやっていくので、よかったらツイッターでハッシュタグ青空 FM をつけてつぶやいてみてください。というわけで第89回目はホルテの一人会ということでお送りしました。ありがとうございました。